一宮の社会福祉、2012年2月号。こんにちは。厳しい寒さが続いていますが、皆様、おかわりございませんか？先日、日本笑い学会という笑い好きな人たちの会が、新春例会を開きました。そこで、最後に、とどめの一発として、全員で、バッハッハッと声を揃え、楽しい一年が過ごせるよう祈ったそうです。笑う角には福来たる。今年は本当に皆が笑って暮らせるような年であってほしいと願っています。それでは、福祉のまちづくり、一宮の社会福祉、2012年2月号をお届けいたします。はじめに表紙の写真です。第23回、みんなと一緒に、福祉とボランティア活動展での介助犬デモンストレーションの2枚の写真があります。1枚目は、伏せをしている介助犬を挟んで2人の女性が立っています。1人は笑顔でマイクを持ち、1人は犬のリードを握っています。2枚目は、車椅子に乗った女性の傍らに介助犬が寄り添っています。表紙の写真でした。次は目次です。2ページは平成23年度赤い羽共同募金運動の実績、3ページは赤い羽共産児童生徒作品コンクール入賞者のご紹介、4ページは福祉大会表彰者のご紹介とご寄付のお礼、5ページは東日本大震災関連のお知らせ、6ページは家族介護者リフレッシュ事業里親活動、7ページは慶長ボランティア交流会 in ゲロ活動報告、8ページと9ページは特集おもちゃ図書館へ遊びにおいでよ、10ページは退職者ボランティア講座のご案内、ガイドヘルプ講習会のご案内。11ページは、ケアマネジャー頼り。12ページと13ページは、各種事業の報告。14ページと15ページは、編集ボランティアのページ。16ページは裏表紙。赤い羽作品コンクール特賞作品のご紹介です。これで表紙を終わります。ここで、一宮市社会福祉協議会の住所と電話番号などをお知らせいたします。本部、郵便番号 491-0847、一宮市大和町宮地花池あざ中道9番地16、電話 24-2940、ファクス 72-5022、ホームページアドレス http://www.138sk.org 微災支部、一宮市役所微災庁舎東館4階、郵便番号 494-8601、 一宮市東市城あざ備前12番地、電話63-4800、ファクス61-2970、木曽川支部、一宮市高齢者生きがいセンター内、郵便番号 493-0001 一宮市木曽川町黒田阿佐西沼51番地、電話 87-2000、 ファクス 86-0309 です。それでは平成23年度赤い羽共同募金運動の実績からお聞きください。2ページ。
平成23年度赤い羽共同募金運動の実績です。種別と募金額です。個別募金2,970,7179円。法人募金986,8523円。学校募金140,2419円。該当募金46,6857円、職域募金39,5015円、その他183,379円、合計金額は42,3372円になりました。なお、これは12月20日現在のものです。皆様からお寄せいただいた募金は、地域福祉のために役立てられます。ご協力ありがとうございました。3ページ。赤い羽協賛児童生徒作品コンクール入賞者のご紹介です。国民助け合い共同募金運動の健全な推進を図るため、児童生徒の皆さんにも、助け合いの理解と認識を高めていただくようにとの趣旨から、書道とポスターの作品を募集したところ、書道の部9,284点、ポスターの部4,611点の応募がありました。多数のご応募ありがとうございました。それでは、入賞者をご紹介いたします。はじめに、書道の部、特賞、今伊勢小4年、則武由香さん。西成中2年、金松千春さん。美祭第一中3年、小沢楓さん。1位、浅野小5年、長谷川葵さん。浅井南小3年、小田木日和さん。浅井南小4年、石原里乃さん。大和東小6年、大崎彩香さん。丹陽中3年、大島蓮さん。浅井中1年、土屋由紀さん。千秋中2年、岸誠さん。その他、2位20名、3位30名の皆さんです。次は、ポスターの部。特賞、末広小4年、奥田優里さん。美祭第一中1年、原かな子さん。美祭第二中3年、坂井志保さん。1位、貴船小2年、春田紗恵さん。瀬部小1年、木村さくらさん。丹陽小3年、田中加穂さん。今伊勢西小6年、山田葉月さん。朝日東小4年、西村大樹さん。大徳小5年、日比野ありささん。中部中1年、浅井里奈さん。その他、2位20名、3位30名の皆さんです。入賞おめでとうございます。なお、特賞の方の作品は、裏表紙に掲載されています。
4ページ。福祉大会表彰者のご紹介です。昨年10月26日、愛知県体育館において、第59回愛知県社会福祉大会が行われ、一宮市から次の方々が表彰されました。愛知県社会福祉協議会会長表彰は、民生委員、児童委員の岩田和子さん、沢田福蔵さん、 社会福祉施設団体役職員の大谷博さん、石田和夫さん、大池兼弘さん、その他社会福祉事業の進展に寄与された愛知県健康づくり食生活改善協議会微細グループです。愛知県共同募金会会長表彰は、奉仕功労者の蓮井美智子さん、宮谷義恵さん、坂本雅美さん、田辺康生さん、小島克弘さん、特殊寄付者の隅田昇さんです。また、11月18日、日比谷公会堂において、平成23年度、全国社会福祉大会が行われ、一宮市より次の方々が表彰されました。全国社会福祉協議会会長表彰は、民生委員、児童院功労者の高野義和さん、永年勤続功労者の大野美代さん、戸川美幸さん、野田博子さん、高木みどりさん、後藤澄子さん、中島邦江さん、中山文江さん、坂本幸子さん、竹内水江さん、永井千春さんです。表彰おめでとうございます。ご寄付のお礼です。平成23年8月1日から11月30日現在までの分です。一宮市ボランティアセンター登録ボランティアグループ、おこし工業高等学校機械科、大志蓮区女性の会、一番屋ボランティア委員会、豊田合成、西尾張建設協同組合、微細信用金庫、一宮喫茶会、一宮市母子家父福祉会、愛知西農業協同組合、匿名の方9件です。合計177,547円でした。善意のご寄付、ありがとうございました。
5ページ。東日本大震災関連のお知らせです。はじめに、一宮市共同募金委員会から、義援金の報告です。義援金を3月よりお願いいたしておりましたが、皆様から温かいご支援をいただきました。平成23年3月14日から7月31日まで、359,5906円。8月1日から11月30日まで、134,878円で、総額373,784円でした。ご協力ありがとうございました。心よりお礼申し上げます。皆様からお預かりした義援金は、社会福祉法人中央共同募金会に送金いたしました。使途については、関係機関で構成された義援金配分委員会により、被災者に配分されます。被災地の一日も早い復旧復興を願うとともに、今後もご協力をお願いいたします。続いて、被災地でボランティアをされた谷口章一さんの活動報告です。作家、岩手県遠野市の商店街に、一宮市民の手による復興を願った短冊や折り鶴が隙間なく結びつけられた笹が並びました。シティリペアネットワーク愛知は、東日本大震災の被災者支援活動を行ってみたいが、ボランティア経験が全くない。といった、一宮市民の思いを実行するために、遠野元気応援隊を結成しました。遠野元気応援隊の目的は2つあります。1つは、七夕祭りという文化を持つ一宮市民が、東北地方の七夕祭りを応援すること。
もう一つは、遠野市に設置された被災地広報支援組織 NPO 法人遠野真心ネットと連携し、被災地復興支援活動拠点の運営活動を経験することでした。遠野元気応援隊は総勢23名で、社会人、学生に現役をリタイアされた方々など、老若男女交えた構成となりました。5名の学生は7月29日より順次遠野入りし、昼は大槌町や釜石市での復旧支援活動、夜は遠野商工会の方々と遠野七夕祭りの準備や、一宮市民が作った短冊や折り鶴を笹に飾り付ける作業を行いました。残りの18名は8月5日の夜に一宮駅をバスで出発し、6日の昼前に遠野市に到着。その日の夜から遠野夏祭りの運営ボランティアを行いました。7日は早朝から陸前高田市の動く七夕祭り会場に入り、会場のゴミ拾いや駐車場整備を行った後、正午に地元メディアである東海新報社を訪問し、被災時のお話を伺いました。夜は再び遠野七夕祭りのボランティアを行いました。また、被災地復旧支援ボランティアを希望された4名は、遠野真心ネットに残り、7日は終日釜石市箱崎町で高台にあるお寺への参道の瓦礫撤去作業を他のボランティア約100名と共に行いました。7日の夜に復旧ボランティア隊と七夕祭り応援隊が合流して遠野市を出発。8日の朝に一宮駅に到着しました。メディアで流れているボランティア作業は過酷な条件で行われているため、気持ちはあっても現地に足を運ぶことを躊躇していたが、今回参加してみて、ボランティアでも様々な形があることが分かったのでよかった、という感想をいただきました。また、皆さん、これからも活動を続けたいという声もありましたが、継続して活動を行っていくための受け皿作りが、これからの課題と言えます。東日本大震災関連のお知らせでした。6ページ。家族介護者の皆さんへ。リフレッシュ事業のご案内です。これは、日々の介護から少しの間だけ離れ、同じように家庭で介護をしている方々と、日頃の悩みや体験を語り合って、介護疲れを癒し、リフレッシュするものです。2月24日金曜日は介護者研修会で、3月2日金曜日は日帰りバスツアーです。詳しいことは、社協本部へお尋ねください。里親活動。倉地明美さんの、かわいいお客様を迎えてをご紹介いたします。我が家に5月連休、お盆、お正月は、かわいいお客様が見え、大変賑やかになります。大人ばかりの家で、普段は生活時間も違い、会話も少なくなってきました。共通の話題、活動もなくなってきました。そんな中、この機会はお客様自身が、私の家族に働きかけ、積極的につながりを作ってくださいます。お客様と申しましても、児童養護施設の方から、普通の生活をお客様扱いしないで、と言われておりますので、特別料理をするわけでもなく、一緒にスーパーで買い物をして、ウインナー、ふりかけを買ってきます。自分自身の心がけとしては、日頃集団生活をされて見えるので、できるだけ自己選択できる場を多く取り入れるよう気をつけています。夏には牛乳かジュースかお茶、何が飲みたい？と聞いたりしています。また、スーパーでは、好きなお菓子2個までいいよ、と言って、好きなものを選んで買ってもらっています。
本当に嬉しそうにラムネ、チョコ、菓子など選んできます。このかわいいお客様には、こちらがいろいろ教わることがいっぱいあります。一生懸命お手伝いをしようとする姿勢、自分のことは自分でやる姿勢、本当に会うたびに成長していく姿勢を見て勇気づけられます。これからもできるだけ受け入れ、私自身成長させていただきたいと願っております。
7ページ。慶長ボランティア交流会インゲロ活動報告。慶長ボランティア耳の木。平成23年11月25日。秋の一日、ここ一宮から紅葉に染まった山々を縫うように、41号線を北へ北へとバスは登っていった。今日は慶長ボランティア耳の木の研修旅行である。ところどころ見覚えのある景色を通り過ぎ、大勢の方が向こうで待っててくださると思うと、あっという間に目的地の下呂市に着いた。下呂市社会福祉協議会の担当者のお世話で、山の上の景色の良いホテルで美味しい昼食をいただき、その後、下呂市民会館で耳の木25人と下呂市ボランティアさん25人の計50名での大交流会になった。下呂市社会福祉協議会は5地区に分かれていて、それぞれに活動報告があり、皆様の慶長活動への一生懸命さが伝わってきた。その後、6テーブルに分かれての情報交換会が行われた。テーブルには、お茶とお菓子が用意されていた。昨年、一宮市社会福祉協議会へ18名で来てくださったこともあり、すぐに打ち解けることができ、質問が飛び交った。下呂市社会福祉協議会の活動は、個人宅と心を病んだ方が対象で、慶長の勉強は長い時間されているが、耳の木のようにグループ化されていないため、ボランティア同士の触れ合いが少なく寂しい、などの話が出た。下呂市社会福祉協議会からは、1メートルの紐と体を使っての、思いやりがテーマのプレゼンを用意してくださっていた。私たち耳の木からは、テーブルの上のコップの水をこぼしてしまった時の対応で性格がわかるというミニ心理学チェックと、会の紹介や傾聴スキルをパネルを使ってプレゼンを行った。帰りは3時に出発したが、この季節日が暮れるのが早く、一宮に着いた時は真っ暗だった。下呂の会場では、終了後、みんなと話し合いが持たれ、とても良かったので、これからも何らかの形で交流をしていきたいとの嬉しい電話があり、離れていても、慶長という赤い糸の絆で結ばれていると思える研修会だった。下呂市と一宮市の社会福祉協議会様、素晴らしい出会いができ、ありがとうございました。慶長ボランティア耳の木の活動報告でした。紙面には、交流会の様子の写真が添えられています。8ページ、9ページ。特集、おもちゃ図書館へ遊びにおいでよ。おもちゃ図書館は、障害のある子どもたちに、おもちゃの素晴らしさと遊びの楽しさをとの願いから始まった、全国的に展開しているボランティア活動です。現在では、障害のある子どももない子どもも、共に遊び、育ち合う場となっています。お母さんには、子育ての情報交換を通して、豊かな人の輪が広がるような場所を提供しています。今回の特集は、一宮市内に2カ所設置されているおもちゃ図書館、おもちゃの城と仲良しをご紹介します。浅井町のふれあいセンターめぐみにありますおもちゃの城は、毎週火曜日、水曜日、金曜日に開館します。障害を持つお子さん対象は、毎月 第2、第4土曜日です。連絡先は 52-0801 です。丹陽町のふれあいセンター和みにあります仲良しは、毎週月曜日、木曜日、金曜日に開館します。障害を持つお子さん対象は、毎月第1、第3土曜日です。連絡先は 76-1260 です。いずれも開館時間は午前10時から午後2時までです。祝日、祭日、年末年始、刑法発令時は休館です。利用できる方は小学校入学前のすべてのお子さんで保護者同伴です。利用料は無料です。おもちゃの城では気に入ったおもちゃを家でも遊べるよう、1回に1人1点、2週間まで無料で貸し出しています。仲良しでは貸し出しはしていません。おもちゃ図書館ではお弁当を持ってきて食べることもできます。みんなと一緒にお弁当を食べるのも楽しいですし、同じくらいの子供たちがどんなものを食べているか、どうするとよく食べてくれるかなど、一緒に食べるといろいろ気づくこともありますよ。その他、お誕生月には手作りのおもちゃのプレゼントがあります。利用される方の声です。おもちゃがたくさんあるので、子供も飽きることなく遊んでいます。ここでママ友ができました。子供を介して自然に会話ができ、いろいろな情報を得ることができます。ボランティアさんが作った温かみのあるおもちゃが大好きです。小さい赤ちゃんを連れて遊ぶのにとってもいい場所です。ボランティアの声です。プレゼントをもらって喜ぶ子どもたちの顔を見ると嬉しいです。いつもかわいい子どもたちが遊びに来てくれて、子どもたちの笑い声を聞きながらおもちゃを作れて楽しいです。孫が遠くに住んでいて、なかなか会えませんが、ここで小さな赤ちゃんを抱っこすることもあり、とっても嬉しいです。なんだか元気がもらえます。おもちゃ図書館では、運営をお手伝いいただけるボランティアさんを募集しています。詳しいことは、社協へお尋ねください。これで特集を終わります。
10ページ、ボランティア養成講座のご案内です。退職者ボランティア講座を開きます。日程は、2月16日から、3月8日までの毎週木曜日、午前10時から正午まで社協本部で行います。内容は、新しい仲間とともに、地域社会に根ざしたボランティア活動を行うため、心構えと基本ノウハウを体得していただくものです。また、ガイドヘルプ講習会を開きます。これは、視覚障害者の方、肢体障害者の方の外出を支援するものです。講習会は車椅子ガイドヘルプと視覚障害者ガイドヘルプがあります。車椅子ガイドヘルプは2月17日金曜日の午前10時から午後3時までで、視覚障害者ガイドヘルプは3月6日火曜日の午前10時から午後3時までです。いずれも社協本部で行います。内容は講義、実技、屋外体験実習などで料金は無料です。ボランティア養成講座についての詳しいことは社協本部へお尋ねください。紙面にはアイマスクをした人たちがお弁当を食べている写真と、車椅子を押し、横断歩道を渡っている写真が添えられています。
11ページ、ケアマネジャーだよりです。今回は、介護保険の支援サービスです。まず、通所して利用する2つのサービスについてお話しします。 一つ目は、通所介護、デイサービスについてです。要介護1から5までの人は、デイサービスセンターなどに通い、日常生活上の支援や生活行為向上のための支援を日帰りで受けられます。要支援1から2までの人は、食事サービスや生活行為向上の支援、利用者の目標に合わせた共通的サービスと、その目的に合わせた運動器の機能向上、栄養改善などの選択的なサービスが提供されます。二つ目は、通所リハビリテーション、デイケアについてです。要介護1から5までの人は、介護老人保健施設や医療機関などで日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションが日帰りで受けられます。要支援1から2までの人は、その人の目的に合わせた運動器の機能向上、栄養改善などの選択的なサービスが提供されます。次に、施設に短期入所するサービスについてお話します。ショートステイ。これは、介護老人福祉施設や医療施設などに短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられる宿泊型のサービスです。サービス費用は、介護老人福祉施設と介護老人保健施設によっても異なっています。介護保険の支援サービスについては、ケアマネージャーさんにご相談ください。また、市役所高年福祉課、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所も相談に乗っていただけます。ケアマネージャーだよりでした。
12ページ、13ページ。各種事業の報告です。第23回、みんなと一緒に福祉とボランティア活動展が、昨年の10月15日土曜日と16日日曜日の2日間、一宮スポーツ文化センターにおいて開催されました。福祉関係者、施設、団体、ボランティアの方々が参加し、2日間で約5000人の入場者があり、触れ合いの輪が広がりました。会場では、それぞれの活動状況や内容が紹介され、中でもバザーや体験コーナーにはたくさんの人が見えました。模擬店も全品が売り切れとなる盛況ぶりでした。今年は東日本大震災により被害に遭った東北地方の支援活動として、マチコン一宮さんのご協力による東北物産品の販売や入場の時の粗品として、陸前高田市にある青松館すせらぎの受産製品と大船渡市にある法友館の就労支援事業所製品を配布しました。また、大船渡市社協の三女会員募集の広報啓発も行い、復興支援を図りました。恒例となっているふれあい餅つき大会も行われ、お餅が来場者の方々に振る舞われました。皆様方のご協力により無事開催できました。ありがとうございました。元気でお過ごしですか？一人暮らしの高齢者のお宅を訪問しました。社協では一人暮らしの高齢者世帯への友愛訪問を実施しています。年末に地域の担当民生委員さんに高齢者のお宅を訪問していただき、安否の確認をすると同時に、日常生活での悩み事などをお尋ねして、地域で孤独にならないよう安心して暮らしていただきたいという願いで実施しています。対象者の方には慰問品が手渡され、お体に気をつけて元気にお過ごしくださいと優しい声がかけられました。福祉実践教室を開催しています。社協では、市内の小学校、中学校、高等学校の中から社会福祉について学び、各種事業に取り組んでいただく福祉推進校を指定しています。今年度は65校を指定し、そのうち小学校40校、中学校19校で、
手話、点字、要約筆記、車椅子、視覚障害者ガイドヘルプなどの福祉実践教室が行われています。普段の授業では触れることのできない福祉という分野、特に障害を持つ人たちへの理解を深め、思いやりの大切さを学んでもらっています。福祉を理解し、日常的な実践活動への契機とするもので、皆さん真剣に取り組んでいました。家族介護者の皆さんがリフレッシュしました。日頃の介護疲れを癒し、支援することを目的に、家族介護者リフレッシュ事業を開催し、昨年の10月には28名、11月には18名の方が参加されました。介護者の方の研修会では、高齢者福祉と介護などの保健指導を受けました。また、日帰りバスツアーでは温泉に出かけ、明日への活力を蓄えていただきました。各種事業の報告を終わります。
14ページ、15ページ、編集ボランティアのページ、そして第3の人生。あなたが平均寿命83歳まで健在ならば、人は誕生から幼年期、青年期、中高年期を経て、定年、おおむね60歳を迎えるまでが第一の人生。それ以降を第二の人生と呼ばれてきました。平均寿命が75歳に達したのは1977年頃で、あなたは残された人生の15年間をどう過ごしますか?というようなことがよく議論されました。しかし、男女の総平均寿命が83歳と伸びた今日では、定年後の第二の人生が8年間も増えました。あまりにも長くなった今までの第二の人生を見直し、新たに第三の人生と仮称する生き方を模索するべき時代ではないかと思います。定年以降は、それぞれの人が自らの余生の生き方を確立し、活躍されています。多くの人が関心を持つボランティア活動もその一環です。しかし、活動する人の高齢化と時代の変化に伴い、内容によっては75歳定年制も検討され、採用しているところもあると聞き及びます。この先、高齢人口の増加は避けて通れず、まだまだ元気な第三の人生を迎える、健全な人の数も増えること間違いありません。人は誰もが must do something、何かをしなければならないという前向きな姿勢を常に持っています。充実な日々を過ごしている人も多い反面、目的を失って力なく過ごしている人も多く見受けます。第三の人生が就活のみであっては、あまりにも寂しすぎると思います。どこかの国のトップが言ったように、長生きして幸せだったと言える世の中を実現するためにも、社会の仕組みをどう変えるかを考える時ではないでしょうか。母の介護を始めて、時が過ぎるのは早いもので、私30歳と弟27歳による母、56歳の介護生活も二度目の冬を迎えています。母の体調は比較的安定しており、いろいろな人たちの支えもあり、少しずつ穏やかな生活が送れるようになってきました。先日、少し悲しい出来事がありました。近所に住む中年女性から、お母さんは大丈夫?と声をかけられました。しばらく話していると、あなたたち兄弟が気の毒で、もし自分だったら子供にはこんな不幸な思いをさせたくないわ、と。その方は親切で声をかけてくれたのだとはわかっています。でも、なんだか悔しかった。母は好きで病気になったわけでもないし、好きで介護をされているわけでもない。
現状を苦しんでいるのは誰よりも母自身だと日々強く感じています。それに私たちは生活をしていく上で多少の不自由不便はあっても幸せです。幸せかどうかは本人が感じることであって、他人が判断するようなことではないと思うのですが。ただ正直、将来の生活に不安がないといえば嘘になります。今後、多分迎えるであろう結婚や出産による人生の転機。一番の不安は、育児と介護の両立ができるかです。現代では少子化の影響もあり、若い世代でも介護への不安を抱いている人が多いようです。待ち遠しい春。今年は母と一緒に桜を見に行けたらいいな。介護初心者のレポート3。退院後の非介護者は、家族と病院のソーシャルワーカーとの間で決められたスケジュールに沿って、一日の生活を始めます。まず、後遺症の程度によって若干内容は変わりますが、一日一回、地域のヘルパーさんが訪れて、ご家族がお願いしておいた事柄、洗濯、ご飯作り、食事の介助、お薬を飲ませるなどを時間内にしてくれます。しかし、ヘルパーさんも時間の制限があるため、家族の協力が必要です。連絡事項はノートに書いたり、直接電話で話したりします。非介護者が嫌ということには手が出せず、ご家族にお願いするのが現実のようです。介護が必要になってしまった方は、自分の体が自由に動かないことに苛立ち、お世話をしてくれる人たちについ辛く当たってしまうケースもあります。また、家に一人きりでいると、地域との交流が断絶してしまい、その結果、認知症を発症してしまったり、悪くなかったはずの足が弱ってしまったりという弊害も起こり得ます。今は、家族と同居している方の方が少ないのかもしれません。そういう時は、家族がまめに通って様子を見たり、たまにはきつい言葉で自立のための運動や行動を促すなどが必要です。家族が介護で入浴などを行った際に腰を痛めてしまったケースもあります。お互いが倒れてしまわないように、デイサービスやショートステイを利用するのも一つの方法なのかもしれません。介護と暮らし、実録体験レポート7。今年も鬼門の冬がやってきた。今回も父の介護生活の紹介を通して、介護生活について思案したいと思います。同じような悩みを持つ皆様方の何かのヒントになれば嬉しく思います。現状、要介護2で、自意識も低い父の心身機能は衰えるばかりです。腰椎や背骨の骨粗鬆症による圧迫骨折の状態は、ここ数週間でみるみるうちに衰えて、一日中寝床で過ごす日々が多くなりました。それに伴い、認知症状もかなり進んできました。やはり体を動かさないと頭にも血が回らないということなのでしょう。介護保険の継続申請は、何とか診察を済ませることができましたが、その際の簡単な認知症検査においても、明らかに昨年とはレベルが違いました。例えば、年齢は？今日は何月何日？といった質問に対しても答えることができず、さらに知ってる野菜の名前も3つしか答えられませんでした。このようなことから、かなり状況は進行していることがわかり、もしかして今回は介護度が上がるのではないかと推測しています。また、日常生活においてはあまり食べません。さらに、一番困っているのは、基本的にいつも起こっており、普通の会話が成立しないことです。さらに、 紙おむつ替えなどあらゆる場面において暴言と暴力が普通になってきました。前回も紹介したように、このことが普段の世話をしているもの、特に妻の大きなストレスになっています。週1回、入浴を兼ねたデイサービスも、このまま行くといけなくなるかもしれません。このような状況ですが、今のところ、介護する私たちも含め、なんとか生活できていることには感謝しています。毎年、冬が来るたびに、ステージが一段ずつ上がっていたのですが、この冬は、一層覚悟しなければならないと思っています。来たる寒さ、そして、寝たきり以降の具体的な対応を思案し、頭を悩ましている毎日です。では皆様、お体、お心をご自愛されお過ごしください。では、またの機会に。これで、編集ボランティアのページを終わります。
16ページ。裏表紙です。赤い羽作品コンクール、特賞作品のご紹介です。ポスターの部、末広小学校4年、奥田優里さん。美西第一中学校1年、原かな子さん。美西第二中学校3年、坂井志保さん。書道の部、今伊勢小学校4年、のりたけゆかさんの助け合い。西成中学校2年、金松千春さんの共同募金運動。美西第一中学校3年、小沢楓さんの地域福祉活動。以上です。裏表紙でした。これで、社会福祉法人、一宮市社会福祉協議会発行、福祉のまちづくり、一宮の社会福祉、2012年2月号、ナンバー21を終わります。